さあ、大体お話を伺ってきましたけれども、そうなりますとなんですが、病院にはいつ頃かかるのが良いかという答えとしては、もう生まれてすぐということになるんでしょうか。
はい、そうですね。岩手医大では赤ちゃんが生まれてからなるべく早くに受診していただくということをお勧めしておりまして、小児科の先生、産婦人科の先生にもお願いをしております。先ほどお話ししましたように、高心裂とか高外裂の状態で生まれてきた赤ちゃんにはですね、早い時期から矯正治療を始めます。この治療は早ければ早いほど効果が高いというふうに言われておりまして、できれば生後1週間、赤ちゃんが病院から退院されたら、すぐに受診していただけるのが一番私たちとしてはありがたいというか、お勧めをしております。はい、現在ではですね、こういったのお話、小児科の先生、産婦人科の先生にいろいろお願いをしておりまして、県内で生まれて患者さんにつきましては、産婦人科の先生、小児科の先生がこの治療流れをよく分かっていらっしゃっていただいてますので、遅くとも生後1ヶ月頃までにはご紹介いただいておりまして、早くから治療に入ることができます。
はい、しっかりとその流れができていると思っていいわけですね。
はい、今はもう割とスムーズに流れができていると思います。
は
い、
ただ先生、岩手県はこの広い県道を有しておりますのでね、沿岸の方も
そうですね。はい、車でやっぱ2時間とか3時間とかどうしてもかかってしまうのが岩手県です。生まれてすぐの赤ちゃんはですね、そんなにもう長い間ちょっと連れていくのはやっぱり大変だっていう方いらっしゃいます。もちろん高心高外裂だけでなくて、他に病気があってすぐには受診できないというふうな方もいらっしゃいます。そういった方の場合でもですね、小児科の主治医の先生ですとか、あるいは近くの病院に形成外科がいくつか今県立病院各所にありますので、はい、こちらにご相談いただけますと私たちの方に連絡がありますので、先生方と連絡を取って、なるべく早く治療に入れるように、いろんな工夫をしております。
さあ、最近では超音波検査などで赤ちゃんの顔などもはっきり見えるようになってきてますよね。
そうですね。
こういった意味で病気が分かるということはあるんですか。
はい、超音波検査かなり進歩して発達してきまして、中にやっぱり 3D で顔が見えるようになってきたりとかいうことがあります。で、最近受診される患者さんお話伺いますと、半数以上の患者さんがですね、生まれる前に高心裂がありますよっていうのが分かってまして、主治医の産婦人科の先生から割とお話を聞いていらっしゃるという方が多くなりました。ただ口の中の方に割れ目がある口蓋裂ですね、この口蓋裂はやっぱさすがにちょっと超音波では見えづらくて、超音波では分からないことが多いです。生まれる前にもし高心裂があるということが分かってらっしゃる場合、皆さん今はやっぱりネットがかなり普及しておりますので、いろんなところで調べてこられて、ある程度治療の知識を得ていただいてから受診してこられる方がほとんどです。ただやっぱりその施設施設でやっぱり少しずつ治療が、方針が違ったり時期が違ったりとかですね、そういったことがありますので、やはり少しこう皆さんお話を実際に聞くまではちょっとやっぱり不安だなとか、わからないことがあるなと、ということで受診されることが今は多いように思います。
はい、もしこの出産の前に高心裂があることが分かった場合、かかりつけの産婦人科の先生との話し合いもあると思うんですが、岩手医大に連絡をするという、直接その親御さんが連絡するということは可能なんでしょうか。
はい、可能です。直接もちろんご連絡いただいても構いません。形成外科あるいは矯正歯科の方にご連絡をいただければ、我々両科の医師からですね、担当医から詳しい治療内容について出産前にご説明することも可能です。もちろん産婦人科の先生からご連絡いただくこともありまして、そういった患者さんがいらっしゃるんだけれども、お話ししてもらえるかっていうふうなご依頼いただくこともありますので、もちろんそういうご連絡いただければ、私たちの方で説明の日程を設定してお話をさせていただいてます。
そういうその生まれてない段階でも説明をいただく時間を設けていただくことが可能ということなんですね。
そうですね、私たちの の方でもですね、いつ頃患者さんが生まれるのかなっていうのがある程度予想できますと、心の準備といいますか、準備ができますし、
受け入れ体制という感じですよね。そうです
ね。お父さんお母さんもやっぱり生まれるまではどうしても心配だったりとかします、うん、生まれてみないとやはりどのぐらいの程度なのかってわからないこともかなり多いんですけれども、まあ、あらかじめ予想されること、こういった治療があるってことが私できるとある程度の不安の解消につながるんじゃないかなというふうに思います。
まあ、今コロナ等で里帰り出産をしている人も少なくなっているのかもしれませんが、その辺ちょっとよく分かりませんけれども、里帰り出産で滞在している、そしてその間に更新列が分かったよっていう妊婦さんも不安ですよね。
そうですね。
どうしたらいいんでしょうか。
はい、こういったような、まあ、里帰り出産、出産の時はご実家で生まれて、あとは治療についてはやっぱり今住んでるところでやりたいなという方、時々こういった方やっぱりいらっしゃいます。全然問題ありません。ご相談いただければ、例えばその今住んでらっしゃるところで更新列の治療を、まあ、積極的に行っている病院へご紹介することももちろん可能です。なので、まあ、岩手で治療するわけでないからということでお話をちょっと聞きづらいなということがあるかもしれませんけれども、そういった場合でもお話を聞きに来ていただければ橋渡しも可能ですので、どうぞ遠慮なくご連絡いただければと思います。
さあ、それでは岩手医大で治療するメリットというところはどうでしょうか。
はい、今までお話ししてきましたように、更新抗がん剤の治療にはですね、まあ、少なくともまず手術をする診療科、私たち形成外科ですとか、あるいは口腔外科の先生ですね、あとはもう一つ矯正歯科をはじめとする、まあ、歯科の先生方の治療が必ず必要になります。岩手医大は歯学部がありますので、歯科の先生方にもたくさんの専門家の先生がいらっしゃいます。また経験が豊富で、まあ、高度な治療が可能です。これが一番その岩手医大で治療を受けるメリットだと思います。また子どもさんの中には、まあ、心臓の病気ですとか他の病気一緒に合併していらっしゃる方もおられます。小児科の先生、小児外科の先生、非常にその岩手で強力な先生方がいらっしゃいますので、その先生方にも治療に関わっていただいて、まあ、安全に治療を行うということができたりとかですね、あとは先ほどお話ししましたように耳鼻科の先生にも治療に関わっていただいております。私たち岩手医大の形成外科、昭和53年に開設されております。その少し前から形成外科としての診療も始まっておりますけれども、当時からずっとその更新抗がん剤の治療を行っておりますので、医院全体でこういった更新抗がん剤の治療に対する体制が整っているというふうに言っていいと思います。これがまあ一番の利点ではないかと思います。
さあ、ところで最近の新しい取り組みというのはございますでしょうか。
はい、岩手医科大学には2011年の震災をきっかけに岩手子どもケアセンターが開設されまして、現在これが児童精神科として診療されております。更新抗がん剤の患者さんの中には、まあ、顔の形がちょっと気になるとかですね、あるいは少しやっぱり心の問題を抱えた患者さんもいらっしゃいます。あるいは今現在はまああまり問題を感じてないんですけれども、これから何かこう心配なこと、不安なことが起きたときに気軽に相談できる窓口として、児童精神科の先生のご紹介を最近行うようになってきました。これはごく最近始めた取り組みでしたので、今通院中の患者さんの中でもですね、まだ多くの方はご紹介してないのが現状ですけれども、まあ、やっぱりなんか少しそういった心配だなとかですね、見てもいただきたい、ご相談したいという方いらっしゃればご相談いただければと思います。
はい、先生、更新抗がん剤で病院に行きたいわっていう方、岩手医大どの診療科にしたらいいのかというところで、形成外科、まあ、本田先生のいらっしゃる形成外科と、その矯正のお話も何度も出てましたけども、矯正歯科でも、
はい、どちらの窓口でも構いません。もう先ほどお話ししましたが、もう小児科の先生、産婦人科の先生、皆さんよく分かっていらっしゃいますので、
はい、
何の心配もなく先生方にお任せで大丈夫なんですけれども、まあ、形成外科ですとか、あるいは矯正歯科がちょうど治療の中心になっておりますので、どちらかの診療科にご相談をいただければと思います。
はい、 心強いお話をいただきました。さあそれではあっという間に時間となってしまいまして、先生まとめのお話をお願いします。
はい、この、更新抗がん剤の治療はですね、岩手医大で、形成外科が開設されてから、一貫して、積極的に、取り組んできた分野であります。なので、学会とかですね、国内外の新しい考え方も取りつつ、少しずつ治療も変わってきておりますけれども、そういうことを通して、最新の治療に取り組んでいきたいというふうに今思っています。
はい。